5番赤木隆久が通告に従い、大きく2点、質問をさせていただきます。まず1点目に、壱岐市内に通う子どもたちの通学路安全対策についてということで質問をさせていただきます。5月8日に滋賀県大津市の県道交差点で車同士が衝突し、散歩中の保育園児16名が死傷した事故、そして5月28日には神奈川県川崎市登戸駅付近で登校中の児童ら20人が殺傷した事件と、子どもたちが犠牲になった事件や事故が起こりました。通学中の子どもたちは4月から通学に慣れていない新入学児童や生徒が学校に通い始め、子どもたちが通学に慣れた5月から7月に交通事故が多くなります。交通事故においては魔の季節とも言われているそうです。文部科学省では平成25年に通学路の交通安全の確保に向けた今後の取り組み及び通学路の交通安全確保に向けた着実かつ効果的な取り組みの推進についてを通告しており、学校関係者や保護者の協力により通学路の点検を行い、その結果に基づき通学路の安全対策を計画的に進めることを求めています。最近とか、現在ですね、交通事故の死者のおよそ半数が身近な道路で発生しており、生活道路の交通安全対策の推進が強く求められています。壱岐の宝の子どもたちのより一層の安全を確保するためには、通学路や生活道路の歩道を整備することが重要だと考えます。そういう点を考えて、細かく2点質問していきたいと思います。まず1点目に、壱岐市内の通学路の現状は、どのように受け止められているのか、また通学路の安全性は確保されているのかということと、2点目に、壱岐市通学路交通安全プログラムにおける整備において、対策整備された件数が平成24年度は4件、平成26年度は4件、平成28年度が4件、うち2件が事業中、そして平成30年度は1件でまだ未実施というところで、点検結果や地域の要望に対して目に見える諸対策の迅速かつ計画的な実施が必要ではないかと思うが、どのような計画で対応しているかという点についてお答えをお願いしたいと思います。執行部の答弁を求めます。
赤木隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
教育長、
久保田教育長、
はい、5番赤木議員の質問にお答えします。子どもたちが犠牲になる痛ましい事故や事件が起こるたびに胸が痛くなります。壱岐市では新入学児童の登下校の安全を守るために、壱岐市商工青年部からは毎年ランドセルカバーの寄贈をいただいています。黄色のランドセルカバーの効果はとても大きく、壱岐市ではこのところ悲しい事故のない毎日を送っていることができます。今年度はさらに壱岐防犯協会から防犯ブザーを、さらに JA 共済からは黄色の雨傘を新入学児童に寄贈いただき、各小学校では早速活用をいたしております。各小学校区では毎日地域の方やいろいろな組織の方が朝の挨拶を中心に立証指導に取り組んでいただいております。子どもたちに声をかけていただき、安全を見届けていただく取り組みで、壱岐市の子どもたちは多くの方から見守られ、支援を受け、 心身ともに健やかに成長をしています。多くの方と連携しながら見守り活動をすることは、見せる防犯体制、あるいは見える防犯体制と呼びながら、交通事故や不審者への抑止力になっており、心から感謝しています。議員がご指摘のように、交通事故が多くなる魔の季節と言われる5月から7月は、新入学児童をはじめ子どもたちは登校に慣れた頃で、人間の持っている注意力が落ちてきそうな時になります。そのことを戒めている言葉と受け止めています。注意力が落ちた時にヒヤリハットでしのげる方と、何らかの事故になってしまう方があります。子どもを預かっている学校の関係者は、このことを肝に銘じて日々の安全教育に当たらなければならないと、教育委員会は繰り返し指導をしております。さて、壱岐市内の通学路の現状とその安全性についてのお尋ねですが、特に新入学児童の登下校のコースについては入念な点検活動をしております。どの学校も入学後のしばらくは担任教師等が一緒に下校し、危険な場所がないかの点検をしながら、子どもにも直接安全指導をしています。道路で歩道が設置されている場所の登下校は比較的安心できますが、歩道がなく白線によって登校せざるを得ない場所では神経を使っています。白線の中を歩きなさいと遠くの子どもたちにも大きな声を出して、その都度注意をし意識づけをしています。スクールゾーンの指定区域でも朝かなりのスピードを出して通る車もあり、ゾッとすることもあります。通学路に朝地域の方が立っていただいていることの力はとても大きいものです。学校関係者は心より感謝をしています。議員が重視されている通学路の歩道ですが、スクールゾーンの指定区域内でも歩道を確保するのが無理と思われるところもあります。そのような場所では道路を歩く者も車を運転する者も最大の注意力を払って、悲劇を生まないための安全意識の維持に努めていかなければならないし、そのような指導を心がけています。全国でたまに起こる車が歩道に乗り上げる事故への対応は不可抗力的な面がございますが、歩道がなかったらもっと悲惨な事故になっていたと考えることもできます。歩道を確保できるスペースのある場所については、そのような方向に市民のご理解が得られるように努力したいと考えます。市内の県道では歩道の拡張工事が進められていますが、おそらくこのような安全対策だと捉えています。壱岐市教委は平成26年度に策定した壱岐市通学路交通安全プログラムに基づいて、通学路の安全対策を継続的に推進しています。その中心的な組織は壱岐市通学路安全対策連絡協議会です。壱岐市教育委員会が事務局となり、壱岐振興局、壱岐警察署、壱岐市建設部と連携をして構成し、通学路の安全対策を着実に実施しています。その具体的な取り組みが定期的な合同点検です。通学路点検は各小学校区単位で実施し、学校から危険と申告のあった箇所を改めて先ほどのメンバーで、さらに PTA 地域住民の代表者の方も参加していただき、合同で点検を行っています。風雨等の状況に詳しい地域の方の点検活動への参加はとても心強いものです。各学校は合同点検や安全対策の経過をもとに、年度当初の早い時期に学校安全計画を作成し、 全教職員で共通認識を図り、安全マップ等を見直し整備をして子どもたちへの指導につなげています。こういった取り組み以外にも、地域の方から危ないようですよという連絡を受けることもあります。今各小学校区では学校支援会議やコミュニティスクールの取り組みが進み、委員になられた方から気軽に学校の方に報告をいただきます。お知らせいただいた通学路の心配される場所や状況を校長は把握して、学校で対応できることは学校で市教委に報告して、市教委と建設部の力を借りながら対応することについては連携をしているところです。このように通学路については点検活動と見守りを中心とした安全対策を計画的に進めていますので、現在のところ通学路の安全性は確保されていると考えております。丸二のお尋ねの壱岐市通学路交通安全プログラムにおける整備については、建設部の方から回答をさせていただきます。
永田建設部長。
5番赤木議員の通学路安全対策2番目の質問、壱岐市通学路交通安全プログラムにおける整備において、点検結果や地域要望に対して目に見える諸対策の迅速かつ計画的な実施が必要ではないかというご質問でございます。平成24年度以降、全国各地で登下校中の児童が被害に遭う痛ましい事故が相次いだことから、壱岐市では通学路の緊急合同点検を実施いたしました。壱岐市通学路安全プログラムはこの取り組みを継続的なものとし、さらに推進を図るため、県下市町の中で最も早い平成26年度に策定を行ったものでございます。壱岐市では平成26年度以降、このプログラムに基づきまして、教育委員会、警察、各道路管理者等で壱岐市通学路安全対策推進協議会を構成し、この協議会におきまして2年に1回1回の頻度で通学路の点検を継続的に行っております。これまでに平成26年、平成28年、平成30年と3回の定期点検を実施したところでございます。これまでの点検において、危険箇所、要対策箇所と判断された箇所につきましては計画的に整備を進めている状況でございまして、早急な対応が可能な小規模かつ維持的なものにつきましては市単独予算で対応を行っており、歩道整備等の多額の予算が必要となるものにつきましては国の社会資本整備相互交付金の重点配分の対象となることから、この交付金を活用し対策を計画的に進めているところでございます。現在までに平成24年度緊急合同点検分につきましては33件中33件がすべて対策を完了いたしております。平成26年度点検分につきましては16件中11件が対策完了、3件が今年度中に対策完了予定となっており、2件が未実施の状況でございます。平成28年度点検分につきましては22件中16件が対策完了、4件が対策中でございます。2件が未実施。平成30年度につきましては23件中3件が対策完了、1件が対策中、残り19件が未実施という状況でございます。未実施となっております箇所につきましては、財源の確保や地元の同意、土地の提供等が必要となることなどから早期の着手が困難な状況にございます。対策の着手に向けて継続して鋭意取り組んでいるところでございます。今後も通学路対策につきましては市における道路整備の最も重要な施策として考えており、 今後も各関係機関と連携しながら計画的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、議長。
赤井議員。
はい、教育省と建設部長の答弁をありがとうございました。まず教育省の方で、そうですね、新1年生に対しての商工会青年部の、ランドセルカバーですね、これも私自体も、自身もそして、議員でいますが、山内議員、山川議員も青年部時代に部長として壱岐市の方に寄贈した、経験があります。そして近年、今年度からですね、防犯ブザーも、提供されるということで、私も過去に一般質問させていただいて、子どもたちの安全がですね、確保されつつあるなというところを確認はしております。しかしながら、今日はですね、その歩道について、話をしていくわけですが、教育長がですね、点検をして、で見守りをして、そういう体制を整えながら安全性の確保はされているというようなお話をいただきまして、でなおかつ建設部長からはですね、歩道の整備は最重要で取り組むべきというような答弁をいただいてですね、改めて思いますが、私が今回ですね、なぜこのような質問をしたかというと、私個人的な、ライフワークというか、実は警察の方からちょっと、依頼していただいて10年間ほど前からですね、交通安全の指導を、私の家の近くで行っております。ですね、10年前当初はですね、週1回、毎週月曜日の、立証を務めておりましたが、ここ、2年ぐらい前にですね、ちょっと子供の声かけとか連れ去り事案等があった関係上、ここさ最近はですね、毎日、立たせて立証させていただいております。その中で、実は、私が立っている横断歩道はですね、大体平均100名ほど、私は横断歩道を通しております。それは対象は幼稚園生と小学生と中学生と高校生です。今朝ですね、今朝の私が横断歩道を通した人数は、114人でした。はい、挨拶しておはようございますって言ってらっしゃいというような声をかけしながら、やっておりますが、栄華小学校がですね、登校する日数というのはですね、年間ですね、365日中ですね、今年度は196日間登校するようになっています。でその中において、これは栄華小学校なんですが、私の、家からですね、大体、500メートル以内ぐらいに、幼稚園、小学校、中学校、高校と、そして二重原特別支援学校とあります。ですね、五奈良幼稚園がですね、87名ですね、全園児が。で、栄華小学校が316名、五奈良中学校が267名、で、壱岐高等学校が474名、そして虹の原特別支援学校壱岐分校の 小中高と合わせて30名で、私が見える範囲にある学校の全生徒園児数を合わせると1474人が毎朝、大体朝7時から8時までの間に移動をしています。そういう中で、私が毎日その状況を見て、はっきり言って危険だなというところを感じました。毎日見守った目で、10年間も、私も、今頃になってこのような質問をするのもなんかなと思いますが、やはり近年このような高齢者のドライバーの運転ミスだったり、登下校中の、園児だったり、散歩中の園児だったり、登校中の小中学生の事件や事故を見て、 改めて、まあ、壱岐市がどのように対策をしているのかっていうのを調べつつですね、この危険性を私が毎日見た目をしっかり皆さんに訴えていって、でやはり壱岐市として取り組むべきことを私自身が議員としてしっかり指摘をして、で取り組んでいただきたいなと思うのが、まあ、今回の質問に至った経緯なんですが、現状、まあ小学校でいうのは196日間、まあ、高校だともっと日数がありますが、この1474人の、まあ、無償図地区の、校区にある子どもたちがですね、毎日移動している中で、歩道整備で、先ほど、歩道整備のことについて、スクールゾーンのことがありましたが、まあ、歩道を整備することだけが全てではないと私は思っております。安全対策においては、歩道自体を作る以外にも、歩道自体にですね、カラー舗装、緑色に舗装されて舗装するとか、あとは看板の表示とか、そういうさまざまな、まあ、対応ができるわけなんですが、まあ、私の地元ですね、志道公民館のところには、まあ、歩道がないということで、実は平成28年の10月3日に、壱岐市と志道公民館で協議をして、歩道を作ってほしいというような話を進めていきつつ、平成29年6月には壱岐市の建設課に志道地区歩道整備の同意書というのを提出しております。これはどういう同意書かというと、歩道を作るためには、まあ立ち退きとかその他すべての協力をしますよという市道の、住民の皆さんの同意書を取り付けて、提出しております。で、平成30年度の11月に、まあ、壱岐市建設課から地元の市道公民館で説明が行われたんですが、現状、まあ、地元市道の皆さんはですね、まあ、本当に歩道を作るためだったら、まあ、移動もしてもいいし撤去してもいいし、まあ、転居してもいいというような希望を出して、皆さん印鑑を出して押して、出したにもかかわらず、現状、まあ、何も行われてない。これは地元の人からするとこんな危険な状況を私たちも分かりつつ市に要望しているのだが、まあ、壱岐市としては、まあ、現状何も動きがないということで、この状況をですね、本当にこう見過ごすわけにいかないというところが、本当の気持ちだと思います。まあ、それを私は代弁して今日をこうやって質問しているわけなんですが、歩道整備といえばすごく、まあ2メートル歩道のことをイメージされたりしますが、先ほども言うようにカラー舗装だったり、看板の掲示だったり、まあいろんな対策があるんですよね。で、そういう、もう本当にこう、できることから全て始めてほしいなと思っております。小規模の対策であれば、まあ、市の予算でどうにかできるというようなお話もあるんですが、実際今年度の予算においては、そういう、まあ、要望等、危険箇所も出つつもありながらも、予算化をされていなく、で、現状を先ほども言いますように、まあ、多くの子どもたちが移動している場においても何の対策もされてないと。で、子どもたちの安全対策っていうと、まあ、いろいろ、まあ教育委員会も含めて壱岐市も取り組まれていると思います。例えば校舎の耐震化ですね。耐震化であれば、一つは数値化、その耐震強度をですね、数値化されて、それに満たないから耐震化をしようという、まあ、一つの基準っていうのがあると思うんですが、やはりこの歩道とか、まあ通学路の危険度っていうのはじゃあどこにあるかっていうと、どういう数値化があるかっていうと、私はやはりこの1474人が毎朝通ってる歩道がやはり危険度が高いという一つの、まあ、数値として捉えて、やっぱそこの歩道を、まあ、一つは学校からの、通学路危険箇所の毎年、学校でもアンケート等を行われて、通学路の危険箇所を出しているんですが、それ以外にも壱岐市としてもこの1474人が動いているこの通学路ですね、やはり自分たちで自ら点検して本当に安全なのかどうか、プラス地元から要望が出ているなら、その要望に対してしっかり答えるべきではないかと思います。それは 私が先ほども言いますように毎日見てて非常に危険だと、教育省がその安全性の確保はまあ見守り等でされているというふうなお話をされましたが、私が毎日見守って危険だということです。私が毎日見てて、これは本当に危険だなと、やはりしっかり対応してほしいというところが、気持ちとして今日この質問をしておるところです。ちょっと思いが空回りして、なんて言ってるか分かりませんが、まあ一つですね、まあ新道のですね、歩道について今日ちょっと写真を用意しましたが、まあこのようにですね、分かりにくいかもしれませんが、まあ白い線の横に、電信柱が、あったりとかですね、まあ住宅が、まあ近くて、まあ歩道の整備も厳しいかなと思うところもあります。まあ、地元の要望としてはもう立ち退いてもいいよというのは、まあ、印鑑もいただいているんですが、例えばこの電柱等はですね、まあ、無電柱化と、電柱をなくす、電線自体を、道路の中に埋め込むとか、そういう対策も実際できるのではないかと思います。もう本当に、こう見ての通りに、この、白線しかない、人が一人しか通れないような道路にですね、を毎日本当に100人単位200人単位が歩いている状況です。これはですね、通学路危険箇所として私が PTA 会長の時にきちんと、危険箇所ということで提案をさせていただいてます。こういう緊急性がある場所を今まで、まあ、何も対策をされてないということで、今後、まあ、どのような対策とであと、まあ、緊急性を持って取り組んでいただけるのかということについてお答えをいただきたいと思いますが、市長、何かお答えがあればと思いますが、いかがでしょうか。
白川市長。新道地区のですね、道路の狭隘さというのはですね、今始まったことではなくて、当時おそらくですね、私が思うには、あそこの拡幅ができないから私はバイパスができたんだと私なりに認識をいたしておるわけです。しかしそうは言いましてもですね、現実に、あの道路があって議員おっしゃるようにそこに多くの児童生徒が歩いているということは現実でございます。今まさに赤木議員がご提案があったですね、その例えば、いわゆる路側帯よりもいわゆるその、子どもが歩くところにですね、カラー舗装、例えば色を変えるとか、まさに今おっしゃった、電柱のですね、いわゆる埋設、ケーブルの埋設等々、やはりその方法としてはですね、考えられると思いますし、そこはやはりですね、知恵を出して、かといってやっぱりその確かに移転するよという方が印鑑をしていただいておってもですね、これ現実的に市が単独でですね、その2メートルな2メートルのほど上まで作れるか、これはですね、非常に厳しさもあるかと思います。やはり知恵を出し合ってですね、そして、皆さんが承認いただけるというか、まあ、安全が確保できる、そういった対策をぜひ建設部を中心に、あるいは教育委員会、そして先ほどおっしゃった、交通安全の安全のそういった、協議会等々でですね、やはり協議していきたいと思っているところであります。
議長。
赤井議員。
はい。そうですね、予算的なものも非常に厳しいというところも、まあ、理解しつつも、質問をしているわけなんですが、やはりこう今現状ですね、この危険性が目に見えた状態で私も毎日交通安全を心がけながら、立証しているとですね、この状況をですね、どうにか変えるために、まあ、私自体も、まあ、議員になったのではないかって自分自身の、まあ、立場とかそういう役目というのを再確認するわけなんですが、 総合的に考えるというと言葉があれですけども、通学路だけではなくて、やはり駅中の、まあ、駅全体で考えると歩道とかそういう歩く道路を確保することというのは、通学路の安全対策以外にもやはり観光客が、まあ、歩いて回るための歩道にも、つながるところがあり、そして例えば市民の健康づくりで歩いてある方の安全確保だったり、健康づくりのためにもそういう歩道が必要だったり、そしてまた、近年高齢者の運転免許の返納等もありながら公共交通機関の整備も必要ですが、そういう高齢者の方が歩きやすい歩道っていうのもやはり考えるべきであって、そういう点で総合的に考えてもやはり歩道整備というのは壱岐の島の中で大切な部分じゃないかと思います。虹の原特別支援学校の、体にハンディがある子どもたちもですね、英華小学校には最近、まあ、歩道整備も少しずつされつつ点字ブロックもつけられて、そのような対策もされているんですが、壱岐高校にある高等部に関してはやはり、歩道がありつつも車椅子が通りにくい部分等もあります。これは高等部なのでまた要望等がなかなか上がりにくいところもあるかもしれないんですが、そういうところをしっかりですね、やはりこう壱岐の島民そして観光の方に全てにも優しい道路っていうのはやはり今後、長い目で見て必ず必要であって、箱物を建てることよりも実は道路の整備というよりは、人が歩きやすい歩道整備というのは本当に、長期にわたって計画的に、そして、人が多く利用する場所を優先的に、考えていくべきではないかなと思っております。見守りについてはですね、壱岐警察署も、最近の、まあ、事故や事件を、受けてですね、見守りの、パトロールをされてあります。実際壱岐署にもお話を伺ったところ、これは継続してずっと行うというところです。見守り等はですね、まあ、いろんな方たちが、まあ、次女教授の気持ちでですね、対応されてますが、壱岐市の取り組みをですねしっかり目に見える形として、まあ、ぜひ行っていただきたいと思いますし、今後、まあ、今回を機にですね、私もしっかり、要望していきたいと思いますので、ぜひ協力をしていただきたいなと思っています。まあ、通学路の安全を確保することはですね、生徒児童や、まあ、壱岐市民がですね安心して学習や生活する上で絶対大切なことだと思います。安全確保は、まあ、行政の責務であり、登下校中の、事故やそして生活道路としての、まあ、事故は決してあってはならないし、事故が起こりうる環境があるならば直ちに改善すべきであって、壱岐の宝の子どもや壱岐に住む人たちが、悲惨な交通事故から、守る対策を全力で早急で行っていただきたいと思います。今後もしっかり、要望していきますので、対応をお願いしたいと思います。それでは2点目の、質問に移りたいと思います。2点目は、ちょっと内容もガラリと変わりまして、新しい食品表示の制度についてということで、食品表示法についての質問をさせていただきます。食品表示法については、食品衛生法、ジャス法および、健康増進法の3法により別々に定められていましたが、食品の一般を対象とした情報提供の制度が複雑で分かりにくいとされていました。このため消費者庁を中心に食品表示の一元化について検討が進められ、三方の表示に関する内容をまとめた食品表示法が平成25年6月28日に公布され、平成27年4月1日に施行されました。生鮮食品については平成28年10月1日から、加工食品については令和2年の4月1日から新制度での食品表示となります。新制度への関税移行までの猶予期間が令和2年の3月31日までと、令和2年の4月1日以降に製造された食品に旧基準の表示を行うと食品表示法違反となり、回収命令等の対象になることがあります。壱岐市においては多くの生鮮食品加工品があり、 壱岐産品の信頼性を高めていくためにも、食品表示の適正化を推進しなければならないと思います。ということで、3点質問します。まず1点目に、壱岐市内において加工等されて、食品表示の対象食品の数はどれくらいあるのか。2点目に、壱岐市内の事業所への情報提供はどのように行っているのか。3点目に、壱岐特産品の食品表示法違反を防ぐための具体的な対策はあるのかということで、執行部の答弁を求めます。
谷口農林水産部長。
5番赤木隆久議員のただいまのご質問について、農林水産部の方で答弁させていただきます。さて、食品表示に関しては議員おっしゃるように、これまで複数の法律に定めがあり、食品衛生法、ジャス法、健康増進法の3つの法律を一元化し、より分かりやすい食品表示制度を作るために、平成27年4月1日に食品表示法が施行されました。この新法に基づく表示の完全移行までの猶予期間は、生鮮食品は平成28年9月30日で期間終了、加工食品は令和2年3月31日となっております。よって、生鮮食品については、平成28年10月1日から、加工食品については、令和2年4月1日から新制度での食品表示となります。そこで、新制度の食品表示をしなかった場合、例えば原産地等の虚偽の表示をしたりなど、いわゆる食品表示基準を守らない場合はどうなるかと申しますと、国の所轄大臣または国から権限を委任された機関が立ち入り検査を実施し、その結果によって必要な指示、そして命令がなされ、命令に従わない場合は懲役や罰金に処せられることになります。まず1番目のご質問の、壱岐市内において加工等され新食品表示の対象食品の数はどのくらいあるのかということでございますが、新食品表示の対象となる食品を扱う業者は保健所に申請を行い許可を得るようになっておりまして、壱岐市内においてはその表示指導対象施設といいますけれども、その届け出が417施設になっております。なお、対象食品数については各施設ごとに複数ありますので、数としては把握できていないところでございます。まあ、それぞれ1品ずつあれば417品あるということになります。2番目の、壱岐市内の事業所への情報提供はどのように行っているのかにつきましては、平成27年4月1日施行された食品表示法に基づく新しい食品表示制度の周知を図るため、食品関連事業者を対象に平成27年10月27日に壱岐の島ホールにおいて県主催によります説明会が開催をされております。また平成29年9月1日から食品表示基準の一部が改正され、新たな加工食品の原料原産地表示制度の周知を図るため、食品の製造業者及び販売業者を対象に平成30年1月23日に壱岐の島ホールにおいて県主催によります説明会が開催をされております。また平成27年度から毎年食品衛生協会が開催する食品衛生責任者講習会の中でも説明されておりまして、今年度の食品衛生講習会は翌年明けてから2月に開催を予定されているということでございます。3番目の、壱岐特産品の食品表示法違反を防ぐための具体的な対策はあるかとのことでございますけれども、壱岐市としては、県知事が行う立ち入り検査の権限移譲を壱岐市が受けております。食品表示法違反を未然に防止するとともに、壱岐産品の信頼を崩さないよう、県と情報を共有し、権限移譲による市内417施設について、今後年度別に計画により巡回調査を行っていくこととしております。方法につきましては、食品表示のうち品質事項については市が権限以上を受けているという状況でございまして、 その中の衛生事項、保健事項については保健所が担当されておりますので、保健所と一緒になりまして、この巡回調査を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
はい、以上。
赤木議員。
はい。ですね、まあ、今回ですね、まあ、一番最初には歩道の質問をして、次に、なんで、まあ、ガラッと、まあ、内容も、変わった食品表示についてか質問したかというとですね、この食品表示法については、やはり今後、しっかりですね、壱岐の島の特産品を本当守るためにですね、行政が主体となって、まあ、指導というか、告知と指導と、そして、やはり、正しい食品表示をですね、まあ、指導していってほしいなと思っております。なぜならば、近年ですね、壱岐の食材も、壱岐商社等を通じて当該に出ていく頻度が非常に高くなっております。その中でやはり当該に、壱岐の特産品が出ていくとですね、食品表示法が間違っているとやはり指導の対象になってしまって、せっかく壱岐の島で皆さんが加工して壱岐の島をもっと発信しようと思って頑張ってあるのがですね、本当こうできなくなってしまう可能性もあると、そういうののやはりこう情報がですね、まあ、県の、主導で、今まで2回ほどですねそういう指導をされてる勉強会等をされているのも分かっておりますが、壱岐市もですね、もうちょっと細かく、そういう点をしっかり、周知していく、動きをした方がいいのではないかと思って今回、質問をさせていただきました。ですね、他市においてはですね、まあ、ホームページ等でもですね、この食品表示法についてですね、各市町で市町でですね、取り組まれてあるところもあります。まあ、ホームページが全てではないですが、まあ、ホームページの、情報発信と、あとは、まあ、改めて、まあ、回覧とかそういう、紙ベースでもいいですので、やはり、改めてこう周知をすると行っていただいて、この食品表示法、表示法違反のですね、が壱岐の島から出ないように、しっかり、そこは、市としても取り組んでいただきたいなと思っております。先ほども言いますが、やはりせっかく壱岐の特産品ですね、間違った表示等で、まあ、厳罰というか、まあ、最初は注意が行われるわけなんですが、そういう対象にならないように、みんなで見守っていってですね、てほしいなと思います。食品表示法内容においてはですね、加工品等においては、栄養分析等も必要になったりとか、あとはもう様々なこう費用も別にかかってくる可能性もあります。そういう点においても、細かな指導と、そして、まあ、そこに手助けができるような、いろんな政策を考えていただきたいなと思ってますし、ですね、食品表示のラベルとかですね、ラベルとかのラベラーって言って機械とかそういうラベルとかの表示もですね、非常にこう費用がかかります。せっかく本当に壱岐の特産品を、美味しくいただく食べてもらいたいなと思って、まあ、小さく事業をされているある方にとっては非常な負担にもなるところもありますので、そういうところも、まあ、何か行政としてできるところがあればしっかり手助けをしていただきたい、と思いますし、そういう何か補助制度があればそういうのもしっかり周知していただきたいなと思います。もう最後の点に関してはもうこれ以上答弁はいりませんが、壱岐の特産品がしっかり、まあ、守られて、そして、全国そして世界に、羽ばたけるようにですね、後押しと手助けをしていただきたいなということを、要望して私の一般質問を終わりたいと思います。